5. 市政ニュース。4月1日から市役所の組織が変わります。市は4月1日付で機構改革を実施します。機動力のある組織体制の確立を図るため、市組織を廃止し、行政課題への的確な対応や重点施策の迅速かつ確実な実施に向け、より効率的で機能的な執行体制の確立を図ります。組織改編に伴い、4月から窓口の配置が一部変更となります。問い合わせ、人事課、電話 841-1281、ファクス 846-2271、児童福祉と母子保健機能を一体化。これまで部局をまたがっていた児童福祉と母子保健機能を一体化し、妊産婦や子ども、子育て世帯にワンストップで切れ目のない相談支援をします。予防接種を除く母子保健に関する業務、子ども相談課、子ども支援課が所管していた業務を再編し、まるっと子どもセンター、子ども家庭センターを設置。4月からは保健センターなど3カ所で業務を行い、9月中に市駅前複合施設内の行政サービスフロアに移転します。健康福祉分野の組織を改編。健康づくり介護予防課を健康づくり課に改編し、地域包括支援センターに関する業務を集約。健康づくり課の窓口は市役所本館3階になります。認知症高齢者に関する業務を健康福祉政策課に集約。長寿に関する業務を健康福祉政策課へ。高齢者給付に関する業務を健康福祉総合相談課へ移管し、長寿介護保険課を介護認定給付課に改編、低所得世帯への給付金支給などの業務を行う臨時組織として、臨時給付金課を設置。年金や各種保険などの手続きがスムーズに、年金や各種保険などの手続きで利便性を高めるため、市民生活部の国民健康保険課、後期高齢者医療課、年金児童手当課、年金業務、健康福祉部の長寿介護保険課、介護保険料業務の各業務を再編し、市民生活部に保険年金課と保険納付課を設置します。また、年金児童手当課と医療助成課を統合し、医療助成、児童手当課に改編します。市民生活部一部抜粋。市民生活政策課別館2階。地域サービス課を市民生活政策課に改編。医療助成児童手当課別館2階。年金児童手当課が所管する国民年金に関する業務を保険年金課に移管し、医療助成課と年金児童手当課を統合。保険年金課、別館2階。国民健康保険、後期高齢者医療の資格、保険料付加、保険給付等、介護保険料の付加、国民年金に関する業務を所管。保険納付課、本館2階。国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の保険料徴収、強制徴収交際権の滞納管理、処分などの業務を所管。上下水道局、より効率的で機能的な執行体制へ、上下水道計画課を上下水道政策課に改称、営業料金課を廃止し、上下水道財務課に統合、汚水整備課と雨水整備課を統合し、下水道整備課に改編します。 問い合わせ、上下水道総務課、電話 848-4196、ファクス 848-8255、教育委員会、いじめ不登校対策、支援教育の強化へ、児童生徒支援課の業務を再編、いじめ不登校対策に関する業務を所管する児童生徒課と、支援教育安全指導の業務を所管する支援教育課の2つの課を新たに設置します。問い合わせ、教育政策課、電話 050-7105-8056、ファクス 851-1711、その他の主な改編など、新型コロナワクチン接種対策室を廃止し、母子保健課が所管してきた予防接種に関する業務とともに、保健所の保健予防課に移管。予防接種に関する窓口は、市役所第三分館、旧市民会館に移転します。ゴミ減量推進課を廃止し、循環型社会推進課に統合。家庭ゴミ業務第1課、第2課を統合し、環境事業課に改編。道路公園管理課、維持補修課、工事委託課を、道路河川管理課、道路河川補修課、公園緑課の3つの課に改編。3月定例月議会、総額2899億円の令和6年度当初予算案が上程。令和6年3月定例月議会が2月26日に始まりました。期間は3月28日まで。初日の本会議では伏見市長が令和6年度市政運営方針を表明しました。1ページ参照。その後、総額約2899億円の令和6年度一般、6特別、3企業会計予算案が上程され、予算特別委員会に付託されました。また、3月4日5日には、市政運営方針に対して、5会派による代表質問が行われ、6日には、小中学校の外壁改修やエレベーター整備等に関する事業経費を含む令和5年度一般会計補正予算案や保健所条例の一部改正議案などが可決されました。この後、3月6日現在、問い合わせ、市議会事務局議事調査課、電話 841-1528、ファクス 841-0240。 移動販売時の高齢者・障害者の見守りで連携、株式会社京阪ザストアと協定締結。市は2月28日、スーパーマーケット・フレストや最寄り市などの駅構内の商業施設などを運営する株式会社京阪ザストアと高齢者と障害者の地域見守り活動に関する協定を締結しました。同社が市内南部を起点に3月25日から開始のフレストの移動販売に合わせ連携するもので、市内巡回中の見守り活動と異変を発見した際に報告し、地域の高齢者や障害者の見守り体制の強化につなげていきます。協定式で同社代表取締役の辰川俊夫さんは、地域の異変にいち早く気づき、安心快適に暮らせる街づくりに貢献していきたいと話しました。協定式での伏見市長と株式会社京阪ザストア代表取締役の辰川俊夫さんの写真があります。問い合わせ、健康福祉総合相談課。 電話 841-1401、ファクス 841-5711。 4月から不妊症検査費用の助成を開始。1年以内に夫婦ペアで受けた検査に1回限り最大5万円。不妊症の原因は女性だけでなく、約半数は男性にあり、不妊症の検査治療は夫婦で取り組むことが大切です。妊娠を望む夫婦が早期にペアで受診・検査を行うことで、不妊の原因を発見し、必要に応じて適切な治療を始められるよう、検査費用を助成します。助成内容。今年4月1日以降に、夫婦ペアで受けた不妊症の診断や、治療計画などのための検査で、検査を開始した日、夫婦それぞれの検査開始日のいずれか早い日から、1年以内に受けた保険適用、適用外、いずれも含む一連の検査費。対象、次の1から4すべてを満たす人。1、検査開始日から申請日まで婚姻関係、事実婚関係含むにある夫婦であること。2、検査開始日時点で妻の年齢が43歳未満であること。3、検査開始日から申請日まで、夫婦のいずれかが継続して、枚方市に住所を有すること。4、助成を受けようとする検査について、他の自治体から同様の助成を受けていないこと。助成額、夫婦一組につき、1回限り最大5万円。申請、検査終了日、一連の不妊症検査の最後の検査日、または当該検査の説明を受けた日の属する年度の末日、または検査終了日から3ヶ月以内のどちらか遅い日までに医療機関作成の受診等証明書など必要書類を添えて、市保健所1階、保健予防課へ、郵送課、簡易書き留め、または特定記録郵便で、郵便番号 573-0027、大貝都町 2-2-2、不妊治療ペア検査費用助成の様式など、詳細は市ホームページ参照、QR コードがあります。または、どうかへお問い合わせを、問い合わせ、保健予防課、電話、807-7625、ファクス、845-0685。都市づくりに関する情報を一元化。不動産調査に関する資料がワンストップで発行可能に。市はこれまで複数の課にまたがっていた、都市計画や建築、景観などの都市づくり情報を一元化したシステムを構築。オンライン閲覧サービス、来てみて枚方マップをリニューアルし、ワンストップで不動産調査に関する資料を申請・発行できる不動産調査コーナーを開設しました。不動産取得時の確認などのために利用する市民のほか、不動産業者や開発事業者などの利便性向上につなげていきます。1、来てみて枚方マップのリニューアル。建築計画概要書、都市計画情報、下水道施設情報、道路情報など、代表的な規制区域がマップで確認できるようになりました。詳細は同マップ参照。QR コードがあります。2、不動産調査コーナー。市役所分館2階の開発調整課横にタッチパネル形式の端末を設置。来庁者自身で操作することで、来てみて枚方マップで閲覧可能な情報を含む不動産調査資料を ワンストップで発行できます。問い合わせ、都市計画課、電話 841-1414、ファクス 841-4607。 公共施設のデジタル環境を整備、市役所本庁舎などにサイネージやフリー Wi-Fi、 市役所本庁舎など市内17施設にデジタルサイネージを設置しました。各施設のフロアマップが大きく表示されるほか、施設でのイベントや市内の観光情報などを閲覧できます。また、通信量を気にせず情報にアクセスできるフリー Wi-Fi を21施設に整備しました。詳細は市ホームページ参照。お出かけポータルサイトを新設。先の21施設のフリー Wi-Fi の接続時には、市ホームページ内に新設されたお出かけポータルサイトが表示されます。同サイトでは対象世代や目的に合わせたイベントを検索できます。詳細は市ホームページ内のひらかたお出かけサイト参照。QR コードがあります。問い合わせ、企画課、電話 841-1254、ファクス 841-3039。 中央図書館自学自習コーナーの愛称決定。株式会社松栄工務店とパートナー契約。3月13日、市は株式会社松栄工務店とネーミングライツ、命名権契約を締結し、中央図書館自学自習コーナーの愛称が、松栄工務店中央図書館自学自習コーナーに決まりました。契約期間は4月1日から令和11年3月31日の5年間。写真が2枚あります。1、ネーミングライツ契約締結式での伏見市長と株式会社松栄工務店代表取締役の赤松章一郎さん。2、松栄工務店中央図書館自学自習コーナー。ネーミングライツ料年額3万円。問い合わせ、財産活用課、電話 841-1347、ファクス 841-3039。